今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週はですね、
はい、
女性の議員さんをお招きしておりましてですね、
はい、
深いお話をまた女性同士でしていただけたらいいなと思っております。
はい、楽しみにしています。
はい、イロンさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社トチオ、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週のゲストは富山市議会議員として活躍されておられます上野蛍さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、蛍さんとはもう 3,4 年ぐらい前からお知り合い。
そうですね、もうそんなに経ちますか。
早いですね。
あっという間です ね、
その頃はまだ蛍さん本当に新人というか
議員なりたての頃じゃないですかね、
うん、そうですよね。本当にで私の空手の道場のね名誉理事もしていただいておりましてですね、本当にいろいろ親しくさせていただいておりまして、はい、
いつも大変お世話になっております。
いやいやいや、もう今日はね、のびのびとな感じでお話しさせていただければと思いますけども、蛍さんはなんでまた議員になろうかと思われたんですかね。
一番の大きいきっかけは2016年にありました富山市議会の政務活動費の不正受給が一番大きいきっかけですね。それまで本当に私自身政治の世界に全く目指そうという気がなかったものですから、もう本当に飛び込んだみたいな状況だったんですけど、
その時ちょうど2016年って補欠選挙あった。
そうです。
それで当選されたということですね。
はい、そうですね、2016年の11月に補欠選挙がありまして、
うん、はい、
それで議員にならせていただきました。
あ、その前までって政治とかってあまり、
不正受給のちょっと前に富山市って実は議員報酬の引き上げがあったんですよね。で、それがすごくニュースになっていて、いきなりこんなに月額上がるんだっていうのがすごく衝撃的で、
ああそうですよね、そういうことありましたね
そういうことありましたよね、結構忘れられてるんですけど、
そうで、その頃って介護の職員、介護事務所かなんか職員されてた。
そうです、介護施設の事務員してまして、もう全く本当にだから政治の世界と関係のないようなところにいたんですけど、
うん、
まあ、でもそのおかげで福祉だったりとかっていうところの現場も見てこれたので、うん、本当に自分の今のベースというか、なんていうんですかね、糧になってますよね、本当に。
僕3年ぐらいのお付き合いですけど、見た感じと中身とちょっと違うというか、いい意味で、
うん、ありがとうございます。
いえいえ、本当に可愛らしい感じなんですけどね、はい、中身ちゃんとされとって、うん、
勇気がないとなかなか飛び込むことができないですよね。
思ったよりアクティブだって言われますね。
そうですね、そうの感じ、
中の精神のたこましさがあるような気がします、
うん、ありがとうございます、
うん、
すごい美しい方に言われるとすごいそわそわというかワクワクします
ね。それでもう今もう3期目なんですもんね。
1期目がちょっと
短いです
ね、イレギュラーだったので半年ほどだったんですけど、おかげさまで4月に3期目を迎えまして、
うん、はい、3期目ということですけども、プライベートでお母さんでもありますんでね、実際に蛍さんの個人的にこう母親でありながら議員もやる大変さみたいなのってやっぱり感じる部分もあります。
そうですね、議員になる前と 議員になった後で一番大きな変化は時間で終わらないっていうところがやっぱり一番大きな変化で、これはでもフリーランスの方も多分同じだとは思うんですけど、まあ女性のフリーランスだけじゃなくて例えばその企業の役職に吸い取られるような方も同じだと思うんですけど、やっぱりどうしても時間時間で決まってるわけではないので時間のやりくりをしなければならないっていうところは少し変化があったところかなとは思いますね。
そうですね。それでまたおまけにコロナがありましたんでね、うん、子育てということとコロナの問題っていうのもね、蛍さんの中でも活動の中でもやっぱりいろいろ占めてるんじゃないかなと思うんですけども、うん、
あの去年の話なんですけれども、はい、やっぱりその一斉に学校が休業した時に、はい、お母さん方がやっぱりよくおっしゃってたのは、まあ、保育園も自主的に休まれていた方もたくさんおられたので、はい、学校が休みになってしまうとどうしても優先的にお父さんよりもお母さんが休まれているケースが多かったの で、やっぱりそのご負担が大きかったっていうのはよく声をいただきましたし、やっぱり急に休みになったのでお仕事との調整が大変だったりとか、あとはエッセンシャルワーカーの皆さん、はいはお休みが逆に取れない状況だったので、うん、やっぱり子どもたちの居場所を確保するっていうのがすごく大変でしたね。まあ、うん、今も一部そういうところを例えばその学校が休業になってしまったりとか保育園が新型コロナの感染症の兼ね合いでお休みになってしまったりとかっていう時にやっぱり同じようなケースが出てきてるので、こういうのはちょっと早期に解消していかなきゃいけないなっていうには思いますね、
はい、うん、そうですね。議会とかは普通にあったんですか、コロナ禍
の。一番最初の時は議会を開くために人数が必要なんですよ。半分だけ議員が出て半分は待機してる控え室で見てるっていうのをやったんですけれども、うん、1回だけやって、それ以降は全員出席してるので、うん、3密を避けると言いつつ国会もそうなんですけど議員が集まっとるみたいな感じにはなってますね。
いやでもほら議会だけじゃなくてその議会以外の活動って議員さんで重要じゃないですか。街にお回ったりとか、うん、いろんな方にお会いしたりとかすることが多いですけど、でもコロナ禍だとその人に会うっていうのが、ね、うん、なかなか難しくっていうかね、はばかられることが多いですよね。
そうですね。ご相談とかやっぱりいただく時も、うん、その以前であればお越しくださいっていうふうに言えたんですけれども、はいはい、やっぱりちょっとどういう形態がいいのかなとか、あとはその自分たちが報告させていただく場所、報告会みたいなのを開かせていただくのもどういう形態がいいのかっていうのがやっぱりちょっと試行錯誤で今取り組んでる状況です。
あ、ね、イローナさんもね、はい、お仕事をするときにオンラインとかズームとかね、
はい、
あとメールみたいな感じで済むようになってきたじゃないですか。
もうほとんどそれだけですね、はい、
そうするとなんか仕事って人の顔を見て話したりとかしないとわからないこといっぱいないんです。
そうですね、しばらく人と会ってないとちょっとこの人間怖いなみたいななってきますよね。こうそしてまあどうしたらこの伝わるように、
うん、
自分が言いたいことが伝わるようにこう言えたらいいのかとか、まあいろいろ精神的なことだったりとか、はい、いろいろ困難なことが生じます。
そうですよね。なんか例えばさ、メールってさ、書いた本人の気持ちって読みづらいじゃないですか。全然こう違う捉え方されたりするんですよ、うん、
はい、
そうしたらそれをもう一回自分で説明しなきゃいけなくて、結局メール出した相手にもう一回電話したりしてだすごいロスで無駄だなと思って、これ会って話すると結構スパッパッとね行くこと多いんですけども、
はい、メールのやり取りはやっぱり相互が生じやすかったです。私も
やっぱりそうなんですね、
はい、一生懸命書き直して書き直してるうちにすごく時間が経ってしまったりとか伝わりやすいようにするように一生懸命努力はしたんですけど、
うん、
ね、やっぱ難しいですね。こうやってお会いしながらお話しするだけで、うん、やっぱり表情であったりとか、うん、その場の雰囲気であったりとかって伝わりやすいのがすごくあるんだなっていうのを実感させられた期間でもありますよね。
そうですね、コロナ禍でそれはすごくありますよね、うん、なんか 新しい価値観とか新しい考え方とかってさ、人とこうお話ししてて、自分はこう思います、あなたはこう思いますよねっていうのは、話を討論してる間に全く別の答えが生まれてくるじゃないですか。それで、あ、こんな答えあるんだみたいな感じのレスポンスがこう早くなって、どんどん世の中が進歩していくみたいな感じでしょう。
やっぱりまたその技術的なところも追いついていないっていう側面もありますし、あとやっぱりその Zoom とかオンラインとかを使われない世代の方もいらっしゃるので、例えば高齢者の方だったりとかが、その本当にスーパーとしか行き来をしなくって、はいはい、コミュニケーションを取る機会が全然なくって、その、まあ、心身に不調が出てきとられるような方も中にはいらっしゃいますし、例えばその認知症だったりとかの症状が進まれる方が出てきたりとかっていう影響も出てきてますよね。経済的なところだけではなくって、もう生活の中でそういうふうに影響出てるっていうのもあるので、コロナとどうすれば共存できるのかっていうのはちゃんと考えていかなきゃいけない時期にも来てるとは思いますよね。
うん、そうですよね。まあ、蛍さん議員でもありますけども、うん、その議員以前にね、やっぱりお母さんでもあって、うん、やっぱり一人の女性でもあって、一人の人間でもあってということで、いろんな課題をやっぱりこれからね解決していく、考えていくっていうこと大事だと思いますんでね、うん、ぜひ次週もね深掘りしてお話をお聞きしたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は教育についての名言を紹介したいと思います。南アフリカの政治家ネルソン・マンデラさんの言葉です。教育とは世界を変えるために用いることができる最も強力な武器であるということです。はい、まあ、よく矢後さんも言ってます、リテラシー、
リテラシー、
はい、
なんか戦争起こるとか貧困起こるとか、そういうことを解決するのってやっぱ教育が一番ね問題だ、
大事だと思います。
そうね、リテラシーの高さというものをね求められていくし、そのコロナ禍でなおね、そのリテラシーというものが重要だと思います、うん、はい、ネルソン・マンデラ素晴らしい方で、はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想を寄せいただいた皆様に富山県水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして、番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りくださいませ。お待ちしております。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社トチオ、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りしました。
はい、今週のゲストは富山市議会議員として活躍されておられます上野蛍さんでございました。来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。